山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本真理子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、はい、カチカチカチカチ耳元でね、ピアノがね、鳴ったんで大丈夫だと、皆さんの周りには大丈夫だと思
って、あれじゃないですか、岡崎先生ちょっと自己紹介最初にしといた方がいい
よね。そうね、
そうね。皆さん
クズがもだよ、負けない。
何なの今日、右と左で私出ないよ。
藤本典子サラウンドでお送りします。
藤本典子、藤本典子、藤本典
子、挟まれんの。じゃあ私も変わんなきゃなの。
もうコーヒーって言って言ってみて、コーヒーやればできるじゃん。
すごい、
喉潰れちゃう。
とりあえず自己紹介を。
山川琴美です。
はい、そして私本当本当はこんな声じゃないはずの岡崎瑞希です。
レアレア、
はい、レアだね。さあ、サラウンドでお伝えしております藤本典子でございます。
こっちは本物の、
こっちは本物で、うん、本当の声、偽物の藤本典子です。
大丈夫、みんな聞き取れなくなっちゃう。
いや本当ね、1ヶ月ですよ、声がなくなってここまで出るようになって、それでもまだこの声ですから、今年の風邪は皆さん甘く見ちゃいけないです。特に喉が痛いと思った時には要注意です。もう早く手洗いうがいして、で早めにお医者さんに行って、できるだけ早めにお医者さんの出すうがいとかの薬を処方しておいてもらわないと、ある日突然声が出なくなります。
それは嫌だ、
困るね。
でも困る困るかも。
私風邪ひいても大抵気づかないよ。
そうだね。私は気づくよ。
本当、結構気づいたらさ、たまにじゃん。
やる気ない声だねって言
う。そうだね、起きたばっかりなのって言われる。
そしたらやる気出てない
でしょ。風邪ですみたいな。
そうなの、だから今日は、うん、私ちょっとおとなしく
できるのかな。
したいと思いますので、
よろ
し
くお願
い
します。ね、はい、はじめましてさんが、月一枚は、はじめましてさん、ね、
ただ、はじめましての人、継続してくれてる？
これ来てる？来てるかな？
まあ、後で言うとね、具体的に。
具体的に言うんだ。こいつ来てねえぞって。
出席取っちゃうかな。
はい、今回はですね、はい、こちら、賞レース大森さん。
お、
略して中森さんからいただき
ます。略した略した、
中ライスさんからいただきます。
あ、中ライスさん。
ですね、こっちゃん、その他の皆さん、
ちょっと待って、
まとめられてる。
まとめられてる。
初メールです。
はい。
今日はこれで失礼します。来月から頑張って書きます。言ったな。
お、
では、といただきました。ありがとうございます。まあ、
初メールはね、必ず紹介するということで、
必ず紹介しますので。
紹介したけど、本当に、
本当だな。
初めましてだけでいいからって言ってたら、本当に初めましただけで
書い
て。
まあまあ、来月から、どんどん送ってくれるらしいから。
テーマとか。あ、なんだよ、来月でも、チューライスで、今日はこれで。
マジで、初めましてチューライスです。
そうそうそうそう。
あかんあかんあかんあかん。
それは許さない。
丁寧に書いても、ちゃんとそれは、分かってたら、
分かってるよ。分かってるよ。ちゃんとこの、ね、メアドをちゃんと言う
か。そうだよ。
言っちゃダメ。
言っちゃダメ。
言わない。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめましてさんはきちんと紹介していくので、これからもね。
そうね。特に来月からじゃあ楽しみにしてます。
頑張ってください。頑張ってください。待ってます。はい。というわけでね。
今日はね、どんな風に、こんな状態で。
そうですか。
どうかな。
出なくなりそうだったら言ってください。
はい。全部藤本ちゃんに任せます。
出題してください。
喋れば。
代わりに喋ってくれると思うんで。頑張ります。はい、
はい、ということで、
いやー、大丈夫かな、切ない声が
慣れたかな。今のは岡崎先生だよ。
あ、私です。藤本典子です。
藤本典子です。
みんな混乱とかやめて。
お過ぎたピーコみたいになってる。
本当だよ。
大丈夫。しかも今日洋画の紹介だから。
なんでこった
、なんなの、
皆さんみたいなね。
そのわけで、テーマとしてね。
そうです。
今回はおすすめの洋画っていうの
を。前回の邦画で異様に盛り上がったんでね。
そうそう。
皆さん勝手にハードル上げちゃったみたいなんですけど。
洋画、洋画の方がでも、
そうなの。
邦画より、
皆さん食いつきが良かったね。
見るのかな、やっぱり洋画の方がいいのかな。
いや、でも多分。
いいのかっていうよりも見やすい。
見やすいから。
そうなんだ。
劇場
日本語じゃないよ。
何言ってんの、私たちの仕事を否定しないで、私たちの仕事
がどうせ吹き替えじゃないんでしょ、みんな見て
劇場に行った時に
だって劇場に行ったらさ、あれでしょ、
私は吹き替えよりも字幕派ですね、
うん、否定された、
否定されたね
私吹き替えでしか見ないよ、
うん、だよね、そうそうです、この子吹き替えでしか見ません、
あれ、あ、私本当に借りてきて、うん、あの吹き替えだったら絶対吹き替えで見る、
うん、私2回見ます、あの DVD で見るときはまず原音を聞かせてもらってから吹き替えも聞きます、
うん、いやでもたまに本人の顔出てきちゃうんだよ、
うん、それはね同業者だとね、
ある
ね、
あるでしょ、
ある
あるでしょ、
それ俳優さんが吹き替えしててもらって
ですよ、私ブルース・ウィルスのダイハードをテレビで見たときに村野武則さんがやってて、うん、もうおでこにねほくろが見えてしょうがなくてねブルース・ウィルスさんのおでこにねほくろが見えてくるんだよ
ってことは
大変だった、
結構それぐらい武野さんの、
ああもうなんかそう、村野さんの誰
ですポカ、
村野さんななんかうん、作った感じが全然なかったの。
へぇー。
全然ストレートだったんだけど、そのおでこがね、なんかどんどん。
こっちが見え始めた
んだ。あるよね。
あるあるある。
そうでしょ、まあまあまあ、でもね。
でも、
うん、私たちの職業を否定しないで
っていう。その、確実に字幕よりも吹き替えの方が、皆さんに与える情報量は多いわけですよ。
まあそうですね。
まあそうだよね。
確実に。だから、うん、もうできるだけ吹き替えで見ていただきたい。
うんうん、吹き替えで見ていただきたい。
吹き替えで見ていただきたい。
劇場では字幕派の方も、うん、例えばテレビとか、そう DVD はもしかしたら吹き替え派かもしれない、
うん、それからさ 3D が流行るから、そしたらもう字なんて見てらんないよ、
3D の字幕はしんどいらしいね、
しんどいらしいね、
なんで字が浮き出る必要があるのか、
どうしても目がね
見えてるからよ
そう、字は浮き出なくてもいいのよ、見づらいんだから、
なるほど、
そういう機能はないの、字はどうしても浮き出ちゃうもん、
いやもうだって 3D メガネをかけて見なきゃいけないわけでしょ、
そうそう、
そしたらその字だけが多分の何もしなかったら変に見えるんじゃないの、
酔っちゃうのかな、ね、私多分
逆に
酔っちゃう気がするんだよな、
私もちょっとね、あのただでさえ画面のあの大画面で移動してる映像を見るだけでうわーって
酔っちゃう、だったら私モンハンで酔うもん、
それは
あ
モンハン、
あそうだね、
うんってやってたらさ
自分の立ち位置分かんなくなるよね、
そうそう、まあ三半規管が弱い人には3D はすごい難しいかもしれない、
一番後ろの席で見ればいいよ、
あ、そういう違いなの、
なんかあんまり近すぎるとこわーって一気に動いた時にわーってなっちゃうけど、
あーそれはなんか普通のやつでもあるよね、
そうそうそうそう、
3D じゃなくてもね、
3D じゃなくてもね、
近いとちょっとライダーたちがさ、
そうそうそうそう、
どんなカションカションやってもそうそうそうそう、あーついていけないわ
って、ライダーなんだ、こっちどっちのライダーみたいになっちゃうじゃん、
ライダーなんだなるほどね、
うん、はい、チェンさんの洋画の
まとめられた、
まとめられた、よし行こう、
行きましょう、
皆さんからですね、いっぱい来てるんですが、まずこちらペンネームネオチムシャさんからいただきました、
はい、いつもありがとうございます、
岡崎先生、こっちゃん、油断した頃に現れる藤原ちゃん、こんばんは
こんばんは、
油断してるな、はい、先月の邦画に続き今月のテーマは洋画ということで紹介させていただきますのは、はい、この作品、はい、2003年に公開されたサスペンスでミステリアスな映画アイデンティティです、
アイデンティティ、
う
ん、
前も見えないほどの豪雨で道路は冠水し、電話線も切れ、携帯電話も県外である陸の孤島のモーテル、うん、そこに立ち往生という形で集まる男女10人と管理人の男が1人、うん、交通事故に遭い渋滞の妻を助けるためにモーテルに救援を求めた夫とその子供、うん、またその交通事故を起こしてしまった女優とその運転手、うん、故郷へ帰る途中の女性、うん、浮気症の男とその恋人、うん、凶悪犯を移送中の刑事と移送中の凶悪犯、
すごい、
そして性格の悪いモーテルの管理人、集まった理由も目的も様々な11人がこのモーテルの中で一人ずつ何者かに殺害されていくメインプロットと、場面は変わりある場所のある一室でとある移送中の凶悪犯に対する再審査が行われるというサブプロットによって構成されるこの作品、うまいね説明、
面白そう、
ね、偶然モーテルに集まったはずの11人の間に判明する意外な共通点、それは全員誕生日が同じ5月10日だということ、これは本当に偶然なのか、果たして犯人は誰なのか、そしてこのサブプロットの意味は、ミステリーものが好きな私は、おお騙せるもんなら騙してみなぐらいのテンションで挑んだのですが、最後にはすっきり気持ちよく騙されてしまいました、人物紹介をさらっと済ませ、あとは勢いを衰えさせずに畳みかける展開に瞬きすら惜しいほどに引き込まれます、私の中で一度見た記憶を消してもう一度見返したい作品ランキングナンバーワンの作品です、散々ハードルを上げまくっても安心して進められる作品なんです、ぜひ、ね、一度ご覧になってください、
めっちゃ見たくなった、
説明うまい、ね、
えね、これ一番最初に紹介しちゃってよかったのかな。
後
の
人じゃあ後にする
じゃあ後にしようか。
最後とか
最後にもう一回
する。私ねこれね見たんです。
おお、
騙された。
騙されたけどあんまり、う
ん、何それどういうこと。
ん、読めたけど。
あ、読めたんだ。
読めた、はいはいはい、一番最後は読めたけど、うん、でもうん面白かった。
そこに行くまでの展開とか、
うん、まあすごい面白かった。初めて題名知った。アイデンティティっていうんだね私ね本当にね結構な数を見てるの、
うんうん、
タイトルがね覚えられなくて、
あ、
ずっとメモってたんだけど。
確かに確かに。
メモリ忘れてる中の一つ。
なるほど。
これ面白かったよ。
これだってなんかアガサクリスティ的ななんかその昔の古来からのミステリーの雰囲気もあるけど、うんうん、おそらくあの画面というかね、うん、展開展開で、うん、あのどうしこう映像的な面白さとかすごい舞台にしても面白そうな、うんうん、なんかキャスティングじゃない、
うん、
すいません猫が強引にドアを開けております
ミステリーな音がした
ミステリーな音がした今のはあのなんかの影響じゃない
よ。そうそうそう、
きちんとした
本当の音。
猫が戸を開けようとした音。
黒猫がドアを開けたっていうミステリーでございます。
ね、ミステリー的な話をしてるから ね。
そうかね。
ミステリーの音が
入った。でもこの説明を聞いて、聞いてる人も見たくなったんじゃない？
そう、知らなかったら。
ね、すごく上手、この説明の仕方が。
アイデンティティ。ちょっと私も見てみようかな。
ちょっとこれ、ね、見て、面白い。
あ、騙されるかいって思いながら見ると、
私、うん、残虐シーンが苦手だから、うん、そこがちょっと、
あ、それもあるのね、やっぱり。
描かれているの綺麗に綺麗に残虐されていくんです
わかりました。その残虐シーンも含めて、
うん、含めて
サスペンスというか、
あ、面白かったですよ、う
んうん、なるほどね。
すごい私見てるな一個だけど、一個だけ
ど、ありがとうございます。はい、じゃあ今日私声があれなんで、
あ、そうか、じゃあ、 あの代わりにあの藤本のり子が、はい、読みます。
はい、
ビビンブさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。前回は欠席でしたね。
すごい、出席も取られて
る。出席が取られた。岡崎さん、こっちゃん、ナルラージーファミリーの皆さん。
はい。
どうもどうもどうもです。
どうもです。
ツイッターで岡崎さんにいなくてもいじり倒すと宣言されたビビンブです。
そうなんだ。みんなツイッターネタ好きだね。
さて、今回のテーマは好きな洋画ですが、自分がおすすめする洋画は、恋愛映画でも子供がいっぱい出てくる映画でも、はたまたジョニー・デップ映画でもありません。
そう、残念だね、藤本ちゃん。
残念だね。それはティム・バートン監督作品のビッグフィッシュです。
おお、
この映画は撮影前年に父を亡くし子供を授かったティム・バートン自身の物語とも取れる作品で、父と子の和解というテーマが根底にあり、この作品で新境地を開いたらしいです。オリジナル作品ではなく原作もあります。
あ、そうなんだ。
この映画が上映された頃はちょうど大学で親元を離れていて、親との距離や関係性を改めて実感することができた大切な映画です、
うん、
そして何より生まれて初めて映画館で泣いた映画なんです。基本的に人前で涙を流せない自分が劇場で泣くなんて素直に感動しました。こういったこともあって自分の中で今でも心に強く残っている作品です。さらにティム・バートン監督らしい色彩や演出も多くあり、この映画を通じてティム・バートン監督作品にどっぷりハマっていくきっかけにもなりました。
ほうほうほうほう。
恋愛部分も少しだけありますが、ほとんどは家族愛といったところでしょうか、うん、これを見れば皆さんも両親家族に対する気持ちがまた一つ変わるかと思います。
へー、でも意外見てないですか。
ビッグフィッシュ、
ビッグフィッシュ、ティム・バートン。
あらすじ書いてくれないからさ。
でも、ほら、家族愛がすごいよって言ってる。家族愛はダメ？恋愛しちゃダメなの？
違う。見たかどうかがね。
ああ、
判断できない
とか。ああ、
ね、大名じゃ。
とりあえず、お父さんが末期の病気なので、うん、帰ってきてくださいっていう設定。息子さんが長年こう疎遠だったお父さんに対して帰ってきた時に、そのお父さんとの話をね、こうあーだこうだしていくうちに、昔の物語とそのお父さんがしてくれた物語っていうのが、要は奇想天外なんですよ。
は
うん、私はピエロのなんとかさんに会ったっていうのが、そう、魔女のなんとかさんに会ったみたいな感じのお話で、それがティム・バートンの独特な色彩とファンタジーになってて、子供心にこうどっちかとお父さんは嘘つきだって思ってた息子さんが、そのお話が進んでいくうちに和解をしながらっていう、ちょっとファンタジーが入ってくる話。
ファンタジーなんだ。
ファンタジーですね。
へ
ー、魔法が存在するかっていうのが根底のテーマにあって、
そうなんだ。 で、その魔法とはっていうところなんです。
あー、なるほどね。
なるほど。
あー、ティム・バートンっぽい感じがする。
そうそう。で、お父さん嘘つきじゃなかったらいいなと思うところと、うん、でもそんなこんな奇想天外なお父さんが体験した話って本当にあるのかなみたいなところが、うん、それこそお話が進んでいくうちにラストでそうきたかーガーっていうお話ですね。
あー、泣けちゃうんだ。
そうなんです。私もこれでティム・バートン監督初めて、いろいろ今まで見てたんですけど、うん、どっちかと独特な世界すぎちゃって入れなかったのが初めて、私でもこの人の監督のお話がすごい素直に入ってこれるわっていう風に思ったお話で、そっからティム・バートン監督が大好きになりましたね。で、実際奥様が妊娠されたお腹を隠して演じられて、
出てるんだ。
出てます、出てます。もちろんもちろん奥様は出ていらっしゃって、でも全然妊婦さんに見えないっていう、またそのマジックもすごいっていうお話です。
なるほど、
なるほどね。
おすすめですよ。
わかりました。
はい、
なんかどんどんおすすめ作品が
意外にも
出てくる、出てくる。なんか洋画すごいね、みんな、
ね、いっぱい、ね、見てるね。
はい、サクサクいかないと。
あ、そうね、
あれですね、
うん、はい、
じゃあ次はですね、ハイホーさんです。3回目からのハイホーさん、
はいはいはい、
他全部が名前なんでね。岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
3回目からのハイホーです。
はい、ありがとうございます。
岡崎先生、声は大丈夫ですか？
こんな声で
来月はメインのどっちかが欠けてるかもしんない
と冗談で言ったのにね。
ほんまシャレにならへんわ。こっちゃんと藤本ちゃんだけだと無法地帯になりそうで。
そんなことないよね。
そんなことないよ、サクサク進むよ
ね。ね、もうすごい、なんかもう5分で終わっちゃうね。
藤本ちゃんがいないと静かなんだけど、サビ抜きのお寿司みたいに何か物足りないかなって。関西人的には褒めてるつもりです
。よかったわー。
で、私のおすすめの洋画ですが、うん、ラビリンス魔王の迷宮をおすすめしちゃいます。
は
い
は
い、
う
ん、
へ
ぇ、1986年。
かなり前ですね。
某シャンプーの CM のおなじみのジェニファー・コネリーが15歳くらいの時に主演したファンタジーアドベンチャー。うんうん、ジェニファーがめっちゃ可愛いです。うん、ストーリーは両親から弟のおもりを頼まれた芝居好きな少女サラーが、うん、ゴブリンを呼び出す呪文を唱えてしまい、弟を魔界に連れ去られてしまった。うん、弟を取り戻すためにサラは王宮の、魔王の迷宮へと、うん、弟をさらったゴブリン王のジャレスには、なんとデビッドボーイ、うん、高らかに歌を歌いながらも可愛いサラをいじめます。うん、出てくるモンスターたちもほとんどがマペットで、とてもユーモラスで可愛いですよ。うん、ミュージカルみたいな映画で終わった時に、ああ、面白かったって席を立てる一本、うん、機会があればぜひ見ていただきたいです。
うん、
見たことある？
見たことある。
見たことある。
ある。これ私劇場で、しかもなんていうんですか、予約したんで、ゴブリンじゃなくて、魔王の迷宮ボールをもらいました。劇場特典ってあるでしょ？あれをすごい集めてた時だったんで。
私見たことない。
お家にあると思う。
なんか、迷路みたいなところをすごく覚えて
る。そうそう。
なんか、迷路でどこまで行ったのずっと一本道だと思ったんだけど、近づいていくと実は曲がり角があったみたいな迷路があったりとかして。
本当に、デビッドボーイ版の不思議の国のアリスって感じよね。ちょっと毒があって、で、マペットも、ちょっとやっぱりなんだっけ、セサミストリートだ。とかをやられてた方のキャラクターが、ちょっと悪魔的になってるから、ちょっと独特なんだけど、可愛い、どっか可愛いっていう、キャラクターの。80年代はもうバッチリ劇場派だったんで、ごめんなさいね、見てたんですが、これも、歌も結構80年代とかを優先かけると結構出てきますよ、曲が。うんうん、
へぇー。じゃあ、それ聞いたら、あれかな、聞いたことあるこの歌とかいう感じかな。
なると思う。
あ、多分なると思う。
ストーリーはね、王道的な感じなので、うんうん、まあ、懐かしさと面白さと。知らない人はぜひ、はい、見ていただきたいと思いますね。
すごいな、みんな。
子供も楽しんで見れる。
私、ね、
子供も。私、映画見てる方だと思ってたけど、
古い方はね。
覚えてないんだよね。見ててもね。はい。
はい。
また次々。読む？
サクサク。あ、どうぞ。
あ、じゃあ読む。今度はですね、浅川さんからいただきます。
浅川さん、
期待してるよ。
ナルラジファミリーの皆さん、なんか、ハードル上げてる？こんにちは、浅川です。
浅川さん。
はい。今月のテーマはおすすめの洋画ですが、僕のおすすめの洋画は、ナーズの復讐です。
私知らないよ。
日本では劇場公開されなかったので、知らない人も多いと思います。
それ知らないよ、
この作品のタイトルにもなっているナーズですが、現代だったらオタクと訳すのが分かりやすい。 やすいのですが、この作品が公開された26年前にはオタクという言葉はありませんでしたので、ガリ弁と字幕で表記されていました。作品の内容はアメリカの大学の中のお話で、体育会系の学生にいじめられていたオタクの生徒が持ち前の頭脳とコンピューターを駆使して復讐していく姿をコミカルに描いた作品です。この作品はシリーズ化して4作まで制作されましたが、第3作では最初とは逆になり、体育会の学生はナーズにいじめられているところからスタートする展開になるのが、立場逆転しちゃったんだ。なかなか笑えます。すごいね。個性豊かなナーズたちの活躍はポリスアカデミーやザ・カンニングみたいで楽しいですよ。恋愛ものだったらダーティーダンシングがおすすめです。そしてもう一枚、
はい、
僕の好きな役者さんがロビン・ウィリアムズなので、
うん、うん、
もう
それ、浅川さんの方の洋画についてはいっぱい語りたいところがあるね。
方の出ているフック、
うん、
ミセス・ダウト、クラバー、
うん、
アンドリュー、
うん、
NDR114 って、
あれじゃない、ここまでが、あのアンドロイドのお話のやつじゃない、うん、
あとパッチ・アダムス、
あ、
好きな作品として紹介させていただきますと。
ロビン・ウィリアムズの役によって雰囲気が全然変わりますよね。
でもなんかこの、うんうんうん、この後半のロビン・ウィリアムズさんのやつってなんか共通する感じがするよね。
そうそう。どの作品がその題名だったっけっていうごちゃごちゃにな
る。私今ね、お話した内容が、実はうんうんって言いながら、うん、どれだったっけ、
そうそうそう。どの話がどれだっけみたいな。
なんとかのお話がなんとかってつくと多分今すごい結びついたと思うんだけど、タイトルだけだと、どれだどれだみたいな、そのフックだけはわかりました。ピーターパンの
話、ね、まあね、フィッシュダウトはわかった。女装
さん。あ、そうそうそうそうそう。
パッチ・アダムスは、お医者さん。お医者さんっていうか、あれ？ピエロになるやつだよね。病院でピエロになるやつ。
ああ、実際にあったお話を、
モデル、実在の医師がモデルのお話ですが。なんかテレビじゃない、日本でもドラマやったよね。
ドラマだっけ、なんか
大泉洋さんが
やった。赤花の。
そうそうそう、そう、
なんか。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。あれ、これが。
笑いが必要ですっていう、あれね。
元っぽい感じのやつね。
笑いが、病原菌をなくすよっていうようなのの、なんか、実証例みたいな感じのやつで。
まあ、おすすめの映画のナーズの復讐。
ちょっとこれ見たいね。
これはすごい、きっとマニアックな B 級映画の。
DVD あんのかな？
そうだよ。
また、だって、探せなかったんでしょ？
そう、私、この、
好きだっけ、
うん、先月みんなが教えてくれた邦画を借りに行ったんですけど、
借りに行ったら
滝蓮太郎物語と好きがなかった、
うんうん、滝蓮太郎物語がなかったの？
探せなかった、探し出せなかった。
DVD になってないってことかな。
いや、私の借りに行ってるところがないんじゃない？
ツタヤって言っちゃった、
言っちゃった、行ってるお店にないのか探し出せなかったのか。でも風が強く吹いていると、うん、米沢守の事件簿っていうのは見ました。
はいはいはい。だって米沢守の事件簿つい最近。
そうそうそうそうそう。まだ純新作だった。
ね。
あ、純新作。純新作だったんだけど、うん、ちょっと私が借りたやつがまずかったみたいで、うん、DVD が傷ついていたみたいで、ポンポンポン、ポンポンポン、飛んで。
あらららら。
でも見ました。一応見ました。
全
部。はい。
じゃあちょっと好き。
面白かったよ。
うん、ね、
好きが。
好きはないんじゃない？ DVD にされてないのかな、
ね、気になるのにね。
残念だな。
そして、邦画が、一個混じってるんですけど。うん、これ、先月のなのかな、
もしかしたら、ね、こっち側の収録と、
ちょっと
送ってくれたタイミングがずれちゃったのかな。
まあ、ね、せっかく送っていただいたので、これも紹介。
そうね。そうね。
誰？
うん。
誰？あ、危険物取り扱
い。みんなタイトルとあれがね。
どんどん名前がどこかわかんなかった。うん、はい、
はい。
水木さん、琴美さん、藤本さん、こんにちはです。危険物取り扱いです。
はい。
はい。最近藤本さんの声が聞けないのですが、忙しいのかな？
いるよ。
聞
い
て
るよ。
うん。先月もいたよ。
うん。
お仕事を頑張っている証ですね。おーい！
いやいやいや、ちょっと待って。
私だって頑張ってるよ。みんな頑張ってるよな。
みんな頑張ってるよ。
合間だよ。
ちょっと待ってよ。何？これは仕事だよ。何どういうこと？僕 くわかんない。はい。さて、好きな映画、邦画編ですが、うん、Always 三丁目の夕日。
これはね、
2005年の作品で、昭和33年の東京の下町を舞台にした内容ですが、うん、地上波で放送された時、祖母と母が二人して真剣に見ていました。うんうん、東京に行ったことのない祖母が、当時の福井のことをいろいろと熱く語っていたのが印象に残っています。祖母と母、親子の会話が放送が終わっても続き、昔に戻ったかのように楽しそうに話していました。そんな二人の会話を聞きながら、再度見ているうちに私も好きになりました。
これね、
実は見たことない。
あ、本当に？
意外にも。
もうそれこそ東京タワーができていくっていうその時代とリンクして、その当時に生きていた人たちの心の強さとか優しさとか、あと切なさみたいなのが、その昔の世界をすごく再現されているので、もう多分、私も劇場で見たんですけど、隣にいたおじさんとおばさんがものすごく、
むしろそれぐらいの世代の方が、
あったね、あったね、みたいな。私もあれ欲しかったんだよっていうのがすごい中で、普通だと横で喋られてるとイライラするじゃないですか。なんか逆に微笑ましくなるような空気になって、最後もその方たちが泣いてるのを見て逆に泣いたみたいな感じで、すごくいいお話でしたね。もうその時代に生きてるわけじゃなかったんだけど、なんとなく私もその世界を知っているような気にもなったし、懐かしいっていう気持ちもあるし、で、あの時の日本のその魂があれば、これからの日本だって大丈夫なんじゃないのって思うような、いい映画です。特にワンは言っていいのかな、でも多分そうだったと思うんですけど、最初国評だったんですよ。
え、そうなの？
こんな映画受けるわけないじゃないって作るときに散々言われてたんですって。
そうなんだ。
その中を一生懸命大丈夫だからって言って、制作者がだから、制作者の熱い気持ちも入ってるんですよね。
なるほどね。
大丈夫って言ってやってると、蓋を開けたらやっぱり日本人の心っていうものをガーッと掴んで、そこからですよ。ああいう例えばリリー・フランクさんの ねのやつとかもドラマ化されたりとか、昔懐かしいっていうのが一気にこの時代を使っても大丈夫なんだみたいな感じでブームのようになったのは、
これが先駆けなんだ。
そうです。もともとは漫画原作なんですけど、でずっとずっと作っているお話ので、しかも1話完結ものなので、2時間のドラマにどうするんだろうと思ってたら、うまくその人たちがその山頂目に住んでるっていう設定で、うまくつながっていってるのもまたすごい映画ならではで面白かったですよ。これは先月紹介したからね。
まあ。
本人も多分そのつもりの、やっぱり状況だったんでね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
洋画もね。
洋画もね。
邦画もね。
邦画もね。
熱い気持ちで、ぜひ見てください。
はい。
洋画、もう一枚。洋画。
はい。洋画、じゃあ、一枚あげる。
じゃあ、洋画を紹介させていただきます。
はい。
人間計算機さんから。
ああ、いつもありがとうございます。
山川さん、岡崎さん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
ハテナがついております。
はい、
さて、突っ込むのも飽きたので、お題ですが、
はい、
おすすめの、
え、何が？
何に突っ込むの？
あ、
いるかいないのか。
ああ、そうかそうか。
ごめんごめん。
はい。今日はこのハテナは岡崎さんにつければいいんじゃないかなと思
って。藤本さん、こんにちは。
そう。山川さん、藤本さん、
こんにちは。
そう。はい、さて、突っ込むのも飽きたので、お題ですが、はい、どうぞ。おすすめの洋画ですが、ズバリ、1994年か5年か忘れましたが、
ツッコミて
トム・ハンクス主演のフォレスト・ガンプです。
はいはいはい。
とりあえず、心に響く映画には変わりないですが、一番大きな理由は、人生で初デートで見たのがこの映画です。
お
こんな恋愛に関するのはダメですか、山川さん。
いいです。
まあ、酸いも甘いもした今じゃ考えられないくらいウブだったなぁと、あの頃の恋愛って純粋だったなぁ、てんてんてん。だそうですよ。
何を言う
の、ね、どう
隣どうしよう。
ちょっと
そっかー、そういう、そういう感じね。
フォレストガンプをデートに選択するって結構渋いよね。
でもその時一番流行ってたものなんだ
よ。一番流行ってたよね、きっとね。
そうなのかな。
これだってすごいね、もう
劇場では話題にはなってましたが。
見ましたよ。
ねえ。そっか。 か、ね、映画とそうね、その当時の思い出
って結構思い出すよね。
人間
側で見てたら結構思い出しますよね。はい、そしてですね、なんと、はい、こちらペンネームアッキーラさんからいただきました。今回のテーマ、あなたの好きな洋画ですが、トムハンクスのフォレストガンプ一番目です。
2票だ、
2票来た、被ってます。人生はチョコレートの箱のよう、開けるまでわからないというのがこの映画のキャッチコピーでした。
あったあった、
うん、あったね。主人公フォレストがバス停で今までの反省をベンチに座る人に語り出します。うん、小さい頃からいじめられ、幼馴染の女の子に走ってといじめっ子からものすごく走り出したこと、うん、その走りの才能でアメフト大学選手権を優勝し、うん、大統領と会えたこと、うん、軍を除隊し戦友と始めたエビ漁で戦友の共同会社戦友の共同会社設立したこと、
うん、ほうほうほう。
初めて見たのは中学の時で、一期一会の大切さを学んだ作品でした。うん、こうしてナルラジの皆さんと会えたのも一期一会なんでしょうね。うまい、
うまい、うまい、うまいね
ー。ありがとうございます。
へえ、フォレストガンプ
見た。これはやっぱり
劇場でした。
いいえ。
あれ？
でもこれ私字幕で見たと思うの。
あら、あらららら、珍しい。
なんでだろう。
それはもしかしたら、
ことが
吹き替えでやってなかったんじゃない
の？ビデオテープだったんじゃない？ビデオテープって DVD みたいにあのチェンジできないから。
あれ劇場で見たんじゃないの？
劇場で見てないと思う。
あ、そうなんだ、
うん。
ビデオだったら字幕版と吹き替え版
が
別々で借りなきゃいけなかったから、
当時
もしかしたら、そう、吹き替え版なんて出てなかった当時も。可能性も
借りられててみたいな、
ね、そうだね、そうだね、
みたいにね、選べない
かもしれないよね。
で見ました、ね、見ました。これはね、有名だね、
フォレストガンプはね。これもまたね、ちょっと実際にあったお話とね、あれですから ね。でトム・ハンクスもやっぱりちょっとね、虹色アクターというかね、レインボーアクターだから、やる役によってちょっと雰囲気が変わっちゃうので、
ね、一期一会ね、本当に全くそう思いますよ。
そうだよね。
で、
人生は一え、そこに戻るの？
一枚目
それを一生懸命外すようにも、アキラさんを読んだという。
あ、そうか。そうか、そうか。
今日は、
そうか、うん、
戻ったり行ったり、戻ったり行ったり、なんかもう、
ね、
戻したらいい、どうしたらいい？
いいよ、いいよ。
映画をね、いっぱい洋画を、
うん。はい、ありがとうございます。
ね、
私またいっぱいメモったから、
見なきゃいけないものがね。
頑張ってみます。頑張ってみますっていうか、見たいから見ます。
見てるものよりも、見てないことの方、ものの方が多かったですか？
見たけど、
もしかしたら、
もしかしたら、あれ見たのかもしれないけど、私本当にタイトル覚えてる
んですよ。そうそう。いや、何よりもこのね、ナーズが気になってしまう
ね。ナーズ、
ナーズ、
ナーズ、ナーズ、
ナーズ、
ナーズ、絶対ナーズ好き。
なんでよ。
そういう系
好き。裸の顔を持つ男とかそういうの大好き。
好き好き。
なんかね、B 級コメディみたいなのね。
そうそうそう。ね、B 級の吹き替えとか超楽しいんだよ。
それ仕事だよね。
そうそうそう。
ね、
超楽しい。
そりゃ楽しいでしょうよ。う
ん、なんか、すごい大蛇とかに襲われるんだけど、うん、明らかに大蛇を自分から巻きつけていってたから。それに別れながら、キューって言うの。すごい楽しい。
人形が落ちてくるとかね。
そうそうそう。
明らかのね。
そうそうそう
。それもそれで ね、面白
い。面白い。ナ
ーズあるかな、でもちょっと前のだもんね。
いろいろ私も探して見てみたいと思います。
ね、あ、ちなみにおすすめの洋画というのは
前聞いたよね。
そうだね。
先月言ったよね。
あれから増えてない。
何見たの？
つい最近、これから劇場で公開するので見に行こうと思ってるやつとか。
これから？私、邦画ばっかりで、邦画好きだから邦画ばっかりなんだよね、見たいやつ今。
で、今年結構映画館とか行ってます？ちなみに。
もうね、映画館はね、もうずっとね、ライダー
が。ライダーが。
なんだ、最初に
ライダーが行っております。
あ、でもイエロー行ってないけど。
そうそう、最後のやつ
行ってない、ね。イエローって何？
イエローは行ってないけど、
ね。ダブルのやつ。
ダブルから。ダブル見に行こうと思って。
行ってます。夏休み映画でね、子供のやつがまたいろいろやるもんね。
そうだね。
あ、それがダブルなんだ。
ダブル。そうそうそう。
あ、なるほど。
夏休み映画。
今度のはね、今度のライダーはね、なんかちょっと変わった感じでね。
うん、あ、そうなの？
語り出すと長いからね。脚本家が好きな脚本家だから、
ね。この辺で止めといた方がいいと思います。
好きな脚本家だから絶対面白いと思う。
あ、本当に。じゃあ、皆さん、ライダー見に行くんで。
そんな、あれ最後にね、紹介したアキラさんがね、うん、あの、差し出がましいようが次回のお題は、これなんてどうですかっていただいたんです
けど、
全然差し出がましくない、みんなありがとうみたいな。
お、何
次回は、好きなお笑いなんかどうですか？
おー、もう、藤本ちゃんなんか語り出すと、お笑いについては厳しそうだね。
お笑いはね、どちらかというと、うん、こっちゃんの方がね、
私
厳しい。
本当？ じゃあ、笑うことは大好きだけど、うん、お笑いっていう大きな。
でも、笑いも好きだと思うけど、うん。うん、
私も、
の方が怖か
った。そうね。いろいろ知ってるね。私、大抵何でも笑うね。
あ、それはそれで素晴らしいね。
うん、私、うん、ハマってた時期とかあったので。
そうね。
お笑いという、ちょっと大きな括りでいきますか。芸人さんでもいいし。
あ、何でもいいし、ね。
番組でもいいし、うんうん、こんなお笑い話がありましたよ、みたいなね。
あ、
それは違うんじゃない
かな。うん、あーとか言ってみたけど。
それは普通歌でいただきたい。
うん、そうだね。
そっか。じゃあ、お笑いという。
好きなお笑い。
好きなお笑い
っていう括りでね。
そうね。
番組でもいいし、うんうん、人でもいいし。
私、おすすめはみはるですからね。
あー、みはるさんね。
今、営業でいろんなとこ回ってますよ。
また来てくれれば。
ねえ、でも夏休みはね。
でもそうですよね。
そう、もういろんなところで、もう営業していくっていう感じになって
ますね。動き回らないと。
そうそうそうそうそう。う
ん、私、なんだろう、お笑い番組だったら、うんうん、水曜どうでしょうか。
それが私、ナイトスクープですよ。もう地方ネタで、そっちが北海道なら、こっちは関西の大阪のローカルネタを押すよ。
水曜どうでしょうは、秀逸だなと思うね。見返しても思うしね。
水曜どうでしょう、水道って言った時は本当にびっくりした。
私、水道っていうコントの芸人さんとか、
そう、何言ってんだろうなと思って。
水道どうでしょう、
びっくりしたわ。
ね、ね、うん、私だけかな、水道、水道。
水道。
水曜どうでしょう
です。はい。
あれは面白い。
藤本ちゃんなんかおすすめのお笑いとか、お笑
い特にない。
あらら
特にない。なんかみんな面白いよ。
あれ好きじゃん。
どれ？
若林好きじゃん。
あ、若林だけ好き。
え、春日じゃないの？
春日じゃない。
意外。
春日は思、
春日、え、でもなんか、絶対に、M1 とかね、R1 とかね、そういうテレ、なんかコンビがバラバラになったりとかするとかあるじゃない。ああいうスペシャル番組はいつも一緒に見てる
気がする。そうそうそう、見てる。そうそうそう。
いつも一緒に見てる気がする。
うん、それで評価が分かれるみたいな。
全然分かれないけど。
一緒だね、大体。
一緒なんだ。大きく評価もしないけど、うんうん、楽しく見てるよね。
ね。
大体一緒に見てるかも。
へぇ、
うん、まあ大体一緒に見てんだけどね、お笑い以外だった
ら。そう。
ライダーだって。
そうだよ、
ね。月9だってね。
月9だって。
月9も一緒に。
月9も一緒に見た。
なるほどね。今期のドラマもちょっとお笑い入ってるよね。
ね。
結構面白い。
なんかびっくりするよね。設定だけ見てるとすごい真面目な話かなと思うんだけど、うん、出てくるキャラクターが次から次へとお笑い芸人のようなね。
面白い
話もありましたね。
東のやつ
も。私コメディ好きだから、
あ、
コメディか王道ラブストーリーが好きだから。
王道のラブストーリーも一歩間違えると笑いですからね。
ね、
確かに。
すっかりどころ満載だからね。
確かに。なんで好きになったのかわからないみたいなしょっちゅうね。
何言ってたもん、何も、月9見た時にね、うん、どこに好きになった要素があったのって、
私はすごい言ってる。
言ってて、もうでも一目惚れ肯定派の私としてはね、説明できないけどあんだよって。
そうそう。あれ全然わかんないっつって。
説明できないけどあんだよ、キュンとする場面がさ。
なるほど。
それが一目惚れって思ってね。
そりゃ韓流ハマりますよね。
韓流ハマります。
韓流、ツッコミどころ満載ですから。
はい。
ということで皆さん、
はい、次回は
お笑い。
は
い、
ね、
おすすめというかね、好きなお笑いをぜひ、
語ってください。
いや、はい、また盛り上がっちゃったね。どうして脱線するんだろうね。
もうね、普通体もいろいろあるんですけど、もう時間的にね。
本当にね。
さらっといきますよ。
黙ってるって言ってるのにね。
一番下がなりこです。藤本なりこです。
どっちだよ、これだよ。いらない、ここ。
これいらない、
あ、ほんと？いるけど。じゃあ、ですね、こちらはですね、あ、普通体いきますよ。
はい。
ライオンスターさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
先生が声も出なくなるほど体調崩されていたということで、今月の収録はないものだと思ってたの。
なんで
急に
声が出なくても
ね、やる
よ、やるよ、
無事収録されるということで慌ててメールを書いてます。
ありがとうございます。
最初から書いていれば慌てなくて済むもん。
そうだよね、そうだよね、
は
い、
去年は冷夏だったので。
そうか、あ、でもクーラー3回ぐらいしか、
本当
毎日つけておりましたが、
あれ、一度、去年は冷夏だったので一度もエアコンを使うことなく過ごしたんですが、今年の暑さはさすがに我慢できません、
うん、
聞いた話だと暑いのを我慢しすぎると寝ている時にも熱中症になる、
ね、
自分ももう若くないのであまり無理をせず暑い時はエアコンをつけるようにしています、うんうん、ところで最近は冷却ジェルパッドや濡らすと冷たくなるハンカチなど、うんうんうん、ハンカチなど、うん、いろんな暑さ対策グッズが出ているようですが皆さんは何か使われていたりしますか。
笑えばごまかせると思ってんだよ。
暑い日が続きますがくれぐれも体調にお気をつけくださいませといただきました。
そうよ暑いよ。
北海道ハンカチだもん。はい、幼稚園だよ。
幼稚園
オルガンだよ。
椅
子だよ。
面白い、
ま、それは良いとしてね、
うんうんうん、
なんか使ってます。
でも私今うちクーラーないんですよ、私の部屋は、
うん、
でつけるかどうかすごく悩みながらやってるんですけど、うん、本当に暑い日は本当に冷却ジェルパッド、
あ
アイスのあれを頭と、うんうん、脇の下に入れるだけで、うん、温度が一気に下がって涼しいです。
へえ、そういうの使ったことない。
私はクーラーをつけないと眠れません。
本当、
うん、
クーラーつけないで寝てるけど暑さで起きる
でしょ。
まあまあまあまあ、
日によっては、
そうそうそう、うん、暑くなったらもう着替えて、うん、でその冷却ジェルパッドを変えてっていう感じで。いや
なんか具合悪くなりそうじゃない、うん、
ちょっと暑いまま過ごしてると。でもあの一番大切なのは、うん、ポカリスエットの水分補給です、
うん、あ、
水分がなくなってあの塩分というか濃度が濃くなって血がドロドロになっちゃうから、
うん、
そうしないために水とかじゃなくて、
うん、
なるべくポカリスエットで、
うん、アミノ酸ですね、
そうです、うん、ここで水分補給をしないと、うん、本当に熱中症とか、うん、脱水症状を起こすので家の中にいても気をつけた方がいいらしいですよ、
うんうん、
皆さん、
う
ん、
もうあれですよ、電気代とかもそういう
もう
まだ気にせず、
そうそうそう、
暑い時はエアコンを使いましょう、
うん、そう
ということですね、
そうですね、
はい
はい、じゃあ次行きます、
はい、
はい、
すごいやればできる、はい、
ね、はい、ごえごえ改めポケベル男さんからいただきました。ありがとうございます。岡崎さん、こっちゃん、ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは
ナルラジは
初中お願い申し上げます。
初中お願い申し上げます。
夏堪能していますか。
おお、
私は人気アニラジの復活イベントなどに参加予定で、この夏は久しぶりにイベント三昧で過ごす予定です。そういえば皆さんが初めてラジオを聞き始めたのはいつ頃ですか。
これはどっちよ、
これどっちに答えればいいの。夏堪能してるの、それともラジオを聞き始め
たの。はいって言っとけばいいよ、最初は。
はい、
はい、
私夏堪能したよ、富士山登った。
それ関係なくない、夏はあんまり。
あれ、
いやでも夏、
あ、でも解禁、
解禁なんですよ。富士山解禁
って。解散なんか
解散。
なんか、山開いたぜ。山開きだ。
山開
きだ。山開き
だ。解散。
山開いたってことだからいいじゃん。
山開いたね。
横領してみたい。お金を。
ちょっと
解散しました。あ、そうなんだ。
夏といえば富士山でしょ。
そう、登山だってほんの3ヶ月だっけ。あ、それ以外登っちゃいけないんでしょ。
いや、登ってもいいんだけど、冬も。ただ、
本当
に山小屋がやってない。
やってないんだって。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう、そう
なんかね、あの一般の方はこの日までしか登れないとか言われたことがあって。
う
ん、
一般じゃない人がいるの？
一般じゃない
とか。
なんかちゃんと許可とかをね。
許可取ればいいの？
なんか、うん、そう、なんか一応富士山を閉じる時期がある、
う
ん
う
ん。
そうです。
閉山。
閉山。
これはいいじゃん。
閉山。
まあ、多分閉山だってます。
そうなの？
閉山あってんじゃない？
うん。
山閉じ、そうなの？
山閉じとは言わないと思う。
あ、そうなの？
そ
うそうそう。楽してまいりました。
いいね、
朝日を見たの、
はい、海行ったとか、うん、そういう。朝日、
夕日？
あのね、朝日と共に登り、夕日と共に降りたの。
うん、何も見てないんだ、日は。
ただの登山だったねなんか間違ってるよねー。
どっちか見たかったからね。どっちか見ればよかったから
ね。ね、どっちか見ればよかったねー。
そうよね。普通そうするよね。
ねー、なんかね、お日様に覆われて降りたね。
私まだ、堪能してないかな。浴衣も着てないし、水着も着てないし。
そうだね。
花火大会とかね。
これからじゃない？
花火大会はこれからだよ。
花火大会ね。
行こう行こう、
これからだね。
うん。
どうせ私が着てんだろ？
うん。私着れないもん。
浴衣は。
着てる。
あら。着てますけどね。
はい。ラジオ聞き始めたのはいつなの？
いつ？いつ？私、小学校6年生ぐらいです。
ああ、早い。
私、中学校。結構入ってたと思うな。
本当に？あ、でも、だいたい受験シーズン
聞き始めたって、聞き始めたって、
うん、
意図してでしょ？
そうそうそう。
自らこれが聞きたいと思った
ってことでしょ？そうそうそう、車の中で流れてたとかそういうことじゃない？
だから、
ね、中学2年、1、2年とかじゃないかな、私。
ってことはやっぱり受験というか勉強でテレビとか見てる時間がなくてっていう、
全然関係なく、なんか普通に、
あ、本当に、
私中学
夜、
あ、そう、
寝る前に、
寝る前にとかに、
うん、
へえ、
そうか、
な、いつ
あった
聞いてた
聞いてた聞いてた聞いてた。あの、中学校のお年頃ぐらいに学校で流行るオールナイトニッポン
よ。そうそうそう。だってオールナイトニッポンってオールナイトでしょ
そうですよ。
だからこっそり、
まあ、前だけれども
布団の中に入って聞いてっていう。
私、なんかものすごい東海ラジオとかを北海道で聞いてたの。
す
ごい頑張って、なんかこう、なんかいろんな言葉が聞こえてくる中をこう駆使して。
すごい。あ、でも深夜だと思わぬところの長さで。
なんか、だから聞けっていう時に聞けたりするの。すっごい雑音の中頑張って聞いてた。
へー。聞いてました。私はだからあの、オールナイトニッポン、ヤンタン、ヤングタウン、
あ
さんまさんから始まり、しんすけさん。
すごい。
で、
関西って感じ
だね。そう、ギリギリのとこでダウンタウンとか。で、ダウンタウンの頃っていうのは、ヤンタンで仕事してたんですよ。なんで、
そうなんだ。
で、ちょうど収録日が一緒だったんで、裏に入らせてもらって見せてもらったりとか、してました。本当に、あの、浜ちゃんとかに、あの、別のところで会った時に、お前なんやねんって言われたことがあって。
確かにそうですよね。あ、行くたび行くたび会うから。そうそう。
どこにでもいるみたいな。
なんか AD やってるわけでもなさそうだし、みたいな。
仕事してんの。
そう。
謎だわ、確かに。
その当時のディレクターさんと一緒に、ね、移動してたりとかしてたから、まあ、このラジオの局の人間かなと思ってたら、全然違うテレビ局とかでもあったりしたから。
私、なんだろう、何を最初に聞いてたのかな。
その、謎の。
謎の電波は、なんかね、それこそ、それはね、でもそしたら小学生くらいだったかもしれない。
すげえ。
なんか、ジャニーズ系のやつを、駆使して聞いてた。
それはでも、東海ラジオじゃなくても。
いや、なんかね、あんまり、あ、なんだろう、なんかわかんないけど、とか、アニメ系だった声優さんとか、もう聞いてたし、結構いろいろ聞いてた。
あの、一時期、必ずなんか、ま、テレビよりも、ラジオの番組の方に移行する時期って、
あるある、
ね、それこそ受験ぐらいな時期だよね。
そうよね、きっとね。
そう
だと思います。
難しいな
ぁ。ね、ちなみに、ゴイゴイくんは、洋画にも出してくれてたんだよね。
あ、そうそう。おすすめはインディペンデンスデーって書いてある。あの、
征服されちゃう。
ね。
宇宙人に。
宇宙人にやってくるやつ。
これもね、ちゃんと見たことないかもし
れ
ない。
これ劇場で見ました。
うん。私も劇場で見た気がする。
度肝を抜かされたけど、う
ん、
すごいなんかあの、
どんでん返すんだ。
完全懲悪っぽい感じにもなってたんで。
うん、完全懲悪なんだ。
懲悪っていうか、まあ、あの、侵入、された宇宙人に対して人間が、あ、そうやって戦うっていう。
なんかもう、ザ・アメリカン映画みたいな感じ。
エンターテイメントショーみたいな感じ。
アメリカの映画はこうなるよねみたいな王道をガッツリした感じ。
突っ込むな感動しようみたいな。
そう。バーン行ってドーン行ってダーンだけみたいな。立ち上がれみたいな。
全然わかんねえ。
そんな映画なの。
そう。
うん、見てみてください。
そしてですね、まだ大丈夫？サクッといくよ。
はい。
こちらはですね、日月りおさんからいただきました。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
映画に出演されたり、駅伝出場経験があったりと、すごい経歴をお持ちのリスナーさんが多いなるラジですが、ごくごく平凡も、私疲れてきた？ごくごく平凡なサラリーマンな日月です。鈴木清太郎先生の他にも所属していたサークルの後輩が少年エースで連載していて、最近単行本が発売だ。
発売されたり
と、周りの人はすごい人が多いのですが、
それはね、
サークルで漫画が出るっていうのが、
ね、何サークルだったの、ね、テニスとかじゃなかったの、
漫画サークルじゃない
漫画サークル。
あれ違うの
あれ違うの
どこなんだそれも教えて今度。
はい。さて、そんな自分ですが、現在引っ越しの準備真っ最中です。30年以上住んでいる家なので、私物の量が膨大で、
あ、わあ、そりゃ多いよな。
さらにお約束で懐かしいものが出てくるとついついチェックしてしまい、なかなか仕分け、箱詰めが進みません。うん、グレーの漫画が載っている、週刊少年マガジン1998年19号、20号とか、しかも各号2冊ずつありました。
ありがとう。
すごい。そしてネギマのライブ DVD とか、買った当時はほとんどこっちゃんのことを知らなかったので、今改めて歌って踊っているシーンを見るとすごく新鮮です。私も新鮮です。なんてことやってる場合じゃなくて、このメールを書いてる1週間後には引っ越しなんですよね。
そう
だ、無事終わったらまたメールします。パーソナリティの皆さんも部屋の整理整頓状況はどうだ。
大丈夫？
違うよ、これは私に聞いちゃいけないことなんだよ。どんな感じですか？急に引っ越し 私が決まっても余裕で対応できるレベルです。レベルですか？それとも？といただきました。
まあ、聞くまでもないよね。まあ、
私は聞くまでもないよね。
そうだね。
私なんて、明日から実家にちょっと帰ってくるんですが、今、部屋の中すごいことになってる。うん、本当に、引っ越しか夜逃げ、夜逃げかみたいなね。持ってくものの整理って難しいです。
ああ、そう。
買えば済むことなんだけど、あるしとか思うと、結構悩みません？
ああ、確かに。
最終的にはお金が解決してくれると思うよ。
セレブリティー。
いや、なんとなく、絶対忘れてるものをあると思うから、あとはもう金と携帯電話があれば、
う
ん、
どうにかな
んとかなんじゃないかなと思って。しかもなんか実家だったらさ、
それこそ確かにね。
そうだね、そうだね。
ね、どっか旅行に行くとかだったらね、それが海外とかだったらちょっと不安だけど、
そうだね、
日本国内だったら言葉通じるし、
そうそうそうそう、
金と携帯電話があれば、
確かにね、
誰かが助けてくれるんじゃないかな。
そうね。
私も今月末に実家に帰ろうと思ってんだけど、うん、最悪、台本と V は送ってもらおうと思ってる。
おー
実家に
すごいね。
で、家でチェックして前日に帰るみたいな。
なるほどね。
事務所に言っといた。
そんなかしましい3人でお送りします。
はい。
はい。私たちの乙女な心を
乙女？
なんか、やっぱりすごい綺麗にやってるんだろうなとかいうものを期待しちゃいけない。
私、でもだって、もう、公共の電波でいっぱい言ってるから。言うまでもない。
世界配信されちゃってるね。
本当に。
あ、でも私も結構のだめ部屋になる時と、うん、やればできるじゃんっていう時の差が激しいですね。
あ
ー。やればできるじゃんがないな。
本当に。
常にのだめ部屋だよ。
なんかね、
それこそ、うん、とぐろ巻いた鍋に入ってるものとかはないけど、ゴミに関してはきちんと捨ててるから、異臭が放たれたりとかはしないけど、
黒い虫が飛んでるとか、
そういうこともないけど、虫も、なんかそういう黒い入学生も、来たりはしないけど、まあね。
ね。何よりも君のお部屋は、衣服が、
衣服
衣服はね、
台本。
あーっと台本ね。
台本捨てられない。
私にとってはじゃあ原稿だよね。
そう、
紙媒体。
紙類はなかなかね。
これはね、これをやろうと思うと一日じゃ絶対済まないから、もう何日かぐらいこもるつもりでね。
私、あ、話長くなっていいかな。棚を買ってきたの、すごい天井まで届くね。でっかいやつを組み立ててですね、部屋に入れるときに、ないわけ、通路が。入れるね。でもね、頑張って、その、入れるスペースだけは開けたから、ものすごいこう、頑張って、何テコの原理のようにこう、
右に左に斜めに。
回転させて、ここで回転させれば入るだろう、みたいな感じで、
入れた。
足して入れた。
出てんの？
入れた。入れて、ちっちゃい棚に入ってたものを入れて、ちっちゃい棚が前に置いてある。
え、それ意味あるの？
この棚を今どうしようか、これをどこに、ケトリスとしてはめようか。
いや、それ考えて買うべきものだよね。
いや、どうにかなると思ったんだって。
だからそれがあ、じゃあまあ、とりあえず、今後の、宣伝とかしていけばいいんじゃない？
そんな締め方、そんな山川琴美はですね、
はい、
8月15日に、秋葉原、ネクス3階スタジオペンタゴンというところでデチコトのライブをやります。はい。そしてですね、私の出ておりました、クルス川工場プレゼンツ、メイドロボ三姉妹ラジオを始めました DJCD というのがですね、9月23日に発売されるんですけど、ボリューム3なんですけど、あとコミケで先行発売されるそうですので、
コミケに行く人も多いと思う
んで、コミケに行って、先行発売されているので、それを、姉妹ラジオである、みぞラジというのとセットで買うとなんかいろいろもらえるかもしれないので、
うん、
でもちょっと早めに買わなきゃもらえないかもしれないので。
早めに行ってください。
はい、
買えばいいってことだね。
買えばいい。買ってください。
買えばいい。
そんな感じですよ、私。うんうん、
はい。
はい。
他は。
はい、じゃあ、まあ、いろいろ何か吹き替えに出てたり出なかったり、そんな毎日を過ごしております。ドクターハウスという作品に出ております。
そうですね。
はい。あとなんか、こまごまといろいろと、なんか、ちょっと CS ワウワウあたりに出ております。
うん、じゃあ見つけた時には。
見つけた時には、
おーって。
おーって言ってください。わかんないだろうけど。
わかんないんだ。
うん、わかんないだろうけど。
は
い。
はい、私も猫の尻尾に漫画描いてたりするんですけど、はい、今ちょうど制作期間中でございます。
はい、
実家に持ち帰ります。
そうなんだ。
それが大変。原稿持ち帰り、一式持って帰り、慣れたやつじゃないとやっぱりダメだからね。
そうだよね。
はい。で、それプラス、今、エッセイ、ここまで言ってんじゃないのかなっていうので、エッセイ漫画。 お仕事が入ってまして、うん、そっちの方も近々また合宿しますんで、作家さんのお家にお泊まりに行って、うん、ガーンと詰めてやりますんで、発売日がね、ちょっと決まったので、うん、おそらくまた近いうちにお知らせできると思います。はい、風直します。
仕事してますよ。私たちね。
うん、私たち仕事してる。
してますよ。
大丈夫ですよ。
大丈夫なんだ。でもお仕事いろいろください。
ここでここで、あ、聞いてるの？
結構業界人聞いてるんだって。同業者聞いてるんだって。
ちょっと一から取り直そう
としてる。そうだね、言っちゃいけないこといろいろ言ってんじゃないかな。
かしましくする
よ。かしましくしてるしてるしてる。
かわいい声で喋ればいい？
まあ出せるならね、1時間。1時間出せるなら頑張って。
一瞬の話だよね。
そうだよね。
うん。
来週はね、来月はこの声に戻ってるといいなっていう感じ
で。この声直ってなかったら、じゃあ私が、岡崎でやります。
意味がわからない。藤本でいいんじゃない？
あ、そう？じゃあ藤本でいい？
ダブル藤本で。ダブル藤本でいい？頑張りたいと思いますので。
はい。
で、来月のテーマもう一度。
はい。
お笑い芸人。あ、芸人ではない
です。好きなお笑い。
お笑い。
芸人でもいいし、番組でもいいし、
なんかお笑いについてのこだわりみたいな感じで、
面白い話は普通かね。
そうね、面白いネタはじゃあ普通の方に送っていただいてって感じで、今日欠席した方は次回は出席するように。
そうそうそう、初めましてだけで逃げないように。
そうそうそう、
中来さんだね。
そうね、あと名前変えた時にはちゃんと申告しろよ、ヒヤ。なんか初めまして風に出してたけど読まないぞ、そういうのは。
とかね、
バレるわ。
こんな感じでね。
そうそうそうそうそう、ありますので、はい、お願いいたします。
はい、
それではそろそろお別れですね。
はい、
お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またね。